どうもご苦労様です、ちょうど面白い新聞記事ですが子供のその精神的な成長ということを考えた場合に、まあこの親子関係というのはいろんな切り口で考えることができるんですけども、子供のその精神的なバックボーンですよね。これは何を手がかりに作られていくかというと、このエゴの形成という面からすると父親なんですよ。で、子供にとって母親というのは即自分ですよね。で、ところが父親というのは、まあ我々からすると悲しいことだけど、初めて出会う他人なんだよね。だから母親とのコミュニケーションがきちんとできている子というのはエネルギーが強くなるし、自己主張することもできるし、孤独感もそんなに持たないで済むわけ。だからこの日本の子供は孤独っていうのは、要するに母親との関係が十分なコミュニケーションを持ってないということ。それが言えますね。それからこの父親との関係によってその社会性というものが育てられていくわけですが、社会というのはご存知のようにこの規範というものが非常に重要になってきますね。だから父親が権威を持っている父親ですと、子供はその父親を通して自分を権威づける心の営みを働かすことになるんです。それはどういうことかというと、正義感とか道徳心というものがそこで育まれていくということですね。逆に父親が非常に弱い父親ですと、子供の中にそういう精神的なこの軸になるものが作られにくいというハンデを負うことになる。だからいろんな問題を起こす、最近は非常に複雑になってきてますけれども、あくまでも一般的なこの犯罪のその発生土壌から見た場合に、やはり母親が強くて父親が弱いというケースが圧倒的に多いんですね。その土壌として挙げられるのは。ただそのある時期からこのフェミニズムの主張が非常に強くなってきたために、このみんながビビり出したですね。男女平等ということで、男女は平等でなきゃいけないけれども、家庭というのは、男女平等というのは社会規範の問題なんだ。家庭は動物の子が尊厳な人格を持った人間に成長する場ですからね。動物から人間になっていく場ですよ。だから社会規範のルールでもってのみこの家庭の問題を論じることだから間違いなんだよ。今度の学会の論文に私は今度で3月に出ますけども、とんでもない間違いなんだよ。だからまあスコール協会では一貫してその方針で取ってるわけですけども、だから父親というのはやはり本来権威を持った存在であるべきなんですね。権威というのは威張ることじゃないですよ。威張ることじゃない。私の女房の 妹の連れ合いっていうのはクリスチャンでしてね、すごい人格者ですね。まあたまに大阪に私が行った時に、まあその彼とかね、まあそれから、女房の弟がいましてね、まあそれが家業を継いでるわけですけど、3人でいろいろ飯食ったり飲んだりすることがあります。一番年上なのがその妹の連れ合いですけども、一番謙虚ものすごい謙虚でね、でだからまあこれは女房から聞いた話ですけど、その妹がもう子供たちを叱りつけると、もう堪忍堪忍もうやめてやめてやめてって、でも一番家の中で尊敬されてるのが彼でね。だから威張るということと権威があるということは違う。だから子供がその一目置くということは、やっぱり父親に何かがなきゃいかんということでしょうね。だからそのこのストレスが非常に強い世の中になってますけれども、やっぱりどうして日本の男がこんなに弱くなったのかということをずっと考えてきました。そうするとやはり権威づけるものを持っていないんじゃないかと、一個の人間としてね。でそれは
まあ昔の言葉で、まあ、最近武士道とかいろいろ言われるようになってますけども、要するに志ということだと思うんですね。でこの生き方の基本にも書いてありますように、志というのは10という数字にその下に1を添えて、その心ですね。で10というのは人間の善悪美醜のさまざまな欲望情念、そういったいろんなものをこれを10という数字に表しているわけです。でその中から最も価値あるものを一つ取り出して、それによって他のいろいろな善悪美醜のいろんなものを全部従いさせちゃう、その心、これが志ですよ。で志という言葉がどうも硬すぎるんであれば、自分の人生へのこだわりですよ、生き方へのこだわりですよ、言ってみればこれがあるかないかということですよね。だからそれがあれば、少々ドジなことをしてても子供はその辺のところを見てくれるわけですよね。で友達親子、先ほどお二方が回答されましたね。お二人ともやっぱりスコールの会員ですよ。友達親子ってのは子供が不幸ですよ、子供が不幸ですよ。大体ね、結婚するということの意味をみんな忘れて結婚してるんだ。家庭を持つということはどういうことなのかという一番の大事な問題を忘れて家庭を持ってる。それはどういうことか、家庭というのは最も小さな単位の社会だと言われてますよね、皆さんご存知の通り。じゃあ社会が社会としての機能を果たすには何が必要なんですか。指導者でしょ、トップですよ。会社だってトップですよ。野球では監督ですよ。家庭は父親ですよ。だから自分の家族に対して責任を持つという人間が一人いなければその家庭はバラバラになっちゃう。実際にはね、 人間的に実力を持った母親もいるでしょう。いろいろな夫婦の関係がありますから、一概にはこうだと言い切れませんよ。だからこの昔の古い日本の家庭の形が崩れた代わりに新しい日本の形、家庭の形ができてないんだよまだ。で、日本は市民社会をとしては一応世界的な標準を言ってる。自由人権、議会主義、開かれた市場、これは先進国の基準ですよ。これをクリアしたから G7 に入ったわけです。アジアの中で、まあインドぐらいかな、それ、まああと本当にこれをきちっとやってる国ってほとんどないですよ。中国なんか全然ダメでしょ。韓国だってその辺になるとまだ、まして他のアジア諸国。この市民社会の原型となるべきものが家庭なんですよ。だから昔の封建的な親子関係はダメだけれども、やっぱり家庭という小さな社会の機能をきちんと果たすには認め合いながらも、やっぱりそれぞれの役割をきちっと果たせる
感じで上げていかなきゃいけないわけですよ。だから私は母親教育をしてるわけですよ。母親教育では父親っていうのはタコだとこの前タコってあの上上がるタコですからね、誤解しないでくださいあげてが母親だと。だから上手にあげなさいと。で、家庭の中の権力者は母親じゃないですか。私ぐらい強い男がやっぱり女房の言うことを聞くもんねここをこうしたきなさいって言ったら、はいって言うんですよ。一週間経ったらまた元に戻ってるわけまた言う、はいって言うんだ。それ三遍繰り返したら、もう言うのはもうくさびれしまってですね、ずっと向こうはいるんだもの、かない来ないですよ、家の中では。だったら父親に権威を持たせなさいと。だから母親の権力を父親の権威が保障し、父親の権威を母親が保障する。でも皆さんそれ家帰って言ってもダメですよ。権威、あんな家の中でブーブーを鳴らしたり、何が権威ですかって言われるのがオチですから。やっぱりこっちは男として一目を、人間として一目置かれるものを自分の中に持っていかないとダメですよね。そこに両方の学習があるわけですよ。だからやっぱり指導者っていうのは親しいけれども煙たい。会社でもそうじゃないですか。本当のできる人間っていうのは親しいけども、もうなんとなく煙たい。これでいいんですよ。父親はやっぱり子供から見てそういうふうな役割を背負っていかなきゃいけないんですよ。なぜならいざという時にはやっぱり言いにくいことをきちっと言えなきゃいけない。こんなヘラヘラとあれですわ、友達関係やったら子供の一大事の時に従いさせられませんもん。だからそういう意味で威張るということと権威を持つということは違うわけですよね。今日は非常に面白いこれ新聞記事を
読ませてもらったなというふうに思いますね。まあいずれにしても色々なことがある世の中ですけれども、まあやっぱり懐を深くして、まあ、家庭ではあんまり細かいことをごちゃごちゃ言わん。しかしやっぱり大事な時にこのたとえ嫌われ役でもね、それを やっていかなきゃならない場合もあるわけで、まあその辺のところを私たちは受け止めていくべきではなかろうかと思いますね。以上でございます。どうもありがとうございました。
会長どうもありがとうございました。